説教埋葬小宮山剛牧師。
今日は最初にイエス様の葬られた墓を黙想するときに、まず最初にこの写真をですね見てみたいと思います。うまく写るかどうかちょっと分かんないですが、ご容赦ください。はい、あんまりよく見えませんね、すいません。これはエルサレム、イエス様が葬られたのは、十字架につけられたのはゴルゴタの丘ですね。ラテン語ではカルバリの丘になりますが、これは今どこにあるかといいますと、エルサレムの市街地、旧市街地、それの神殿の比較的近くなんですけども、神殿の後のですね、この聖墳墓教会ですね、が建っています。この教会の中にイエス様が十字架につけられたと言われる場所があるわけなんですね。入り口からこう入っていきますと、中に入っていきますと、イエス様がここで十字架につけられましたよっていう場所があるわけです。建物の中なんで暗いんですね。そしてこのろうそくがこう置いてあったりして、飾り付けがしてあります。そしてこのそこから下の方を見ますと、もうこれもちょっと暗くて申し訳ないんですが、ここにランプがいくつも下がってますが、ここで十字架からイエス様の遺体が下ろされましたと。でその近くにですね、イエス様が葬られた墓、洞窟といいますか、そういう場所が、これもですね、この、また小さな建物のようになってるんですが、この奥にここに葬られましたよっていう、これも見にくくて申し訳ないんですが、場所があるわけです。このようにいろいろ装飾が施されているわけなんですね。ただこれではちょっとこの今日の聖書箇所を考えますときに想像がつきにくいわけですね。それでもう一箇所ですね、これは今のエルサレムの旧市街地の外になるんですけれども、その北の方になりますが、ゴードンのカルバリという場所があるんです。それがこちらなんですね。これはですね、19世紀ですけれども、イギリスのゴードン将軍という人が発見した場所です。この場所自体は発見されたんじゃなくて、普通にあったわけですけども、ある日ゴードン将軍がですね、このそばで昼食を食べていた。でこうふと見ますとですね、この崖になってますね。この崖がですね、ドクロに見えたわけです。なんとなくこう、目の跡がですねこうあって、これも目かもしれませんが、こう目があって鼻があって、口があると、こう骸骨の顔のように見えないこともないわけですね。それでゴルゴタカルバリっていうのは日本語に言いますと、ドクロですね、サレコーベという意味ですから、それでゴードン将軍はもしかしたらさっきの聖墳墓教会の中の場所がイエス様の墓なのではなくて、ここに墓があるんじゃないかと、この上で十字架、ここがカルバリの丘で、ここで十字架につけられて葬られたのはこの下の方じゃないかということで、この発掘を始めたわけなんですね。そしてこの発掘をいたしますと、果たしてですね、こういうものがこう発掘されたわけであります。これは墓の跡なんですね。ここが入り口です。でこうなんとなくこう丸くなってますね。ここに大きな丸い石をゴロゴロっと転がして、ここに蓋を、入り口に蓋をするんですね。これが当時のこの地方の墓でありました。そしてこういうものがこう発見、やはりここに違いない、ここが本当にこのイエス様が葬られた墓に違いないということで、中に入っていきますとですね、暗くて柵がしてあって、これも暗くて見えにくくて、この壁もこんな感じですから申し訳ないんですが、実はこう遺体をミイラ状にして、 3つこの置く場所があったんですね。でこの一番奥だけこう掘ってあって、まあこう風呂桶のようになってます。これが一番奥の場所です。でここがもう完成している。でも手前の2つはまだ作りかけであったというものであったわけです。でそうしますとですね、このマタイによる福音書の27章の60節なんですが、マタイによる福音書のイエス様の墓をアリマタイのヨセフが治めた場面ですね、こう書いてあります。岩に掘った自分の新しい墓の中に納め、墓の入り口には大きな石を転がしておいて立ち去った。墓、岩に掘った自分の新しい墓の中に納めと書いてあるわけです。ということはこの場所はですね、この奥は手前の2つがまだ作りかけで、奥が完成している、つまり新しい墓だってことなんですね。それでやはりここが本当のイエス様の墓ではないか、でこれが本当のゴルゴダの丘、カルバリの丘ではないかということで、ゴードンのカルバリと呼ばれるわけであります。まあどこが本当のイエス様の墓ということは今日では分かりません。誰も知る由はないんですが、ちょっとどんな墓だったのかなっていうところを想像するのにはご参考になったかと思います。ではどうぞ電気をつけてください。お願いいたします。さて、イエス様がお墓に葬られたっていうのが今日の聖書の場面であります。でおよそすべての物語には終わりというものがあるわけなんですね。それはどういうことで終わるかといえば、大抵それは主人公の死によって終わるということが結構多いわけですね。先週この放送、まあ、昨日ですね、放送を終えました。ご覧になってた方も多いのかと思いますけれども、 NHK の朝の連続テレビドラママッサンですね。あれもリタがですね、リタじゃない、エリーですね、ドラマの中ではエリーが死んで、話がこう終わりました。で昨日の最後の場面は墓の場面で終わっていたわけですね。で実はこの前にも申し上げたかもしれませんが、あの実在の人はエリーではなくてリタという名前の人で、テレビではそこは省略されておりましたが、お葬式は与一教会でしたわけなんですね。でこうマッサンも死ぬ前に洗礼を受けてクリスチャンとなりました。自分も洗礼を受けなければ妻のリタが行ったところに行けないとこう思ってですね、彼も洗礼を受けたわけですけども、まあ、とにかくそうやってこう話が終わったわけであります。ですから物語には終わりがある、私たちの人生にも終わりがあるわけであります。で墓というのはですね、大変こう不思議な場所だと私はこう思うんですね。墓参りに行きますと非常にこう懐かしい思いが込み上げてまいります。もちろんそこではいくら呼んでも叫んでも答えは返ってきません。個人の遺体の一部がそこに納められているわけでありますけれども、もはや何の答えもない、私たちの手の届かないところにこう行ってしまった。しかしその記憶がよみがえってくるというのがこの墓という場所ではないかと思います。昨日のマッサンの最後の場面もですね、そういう場面で終わっておりました。ですからそういう懐かしさだけが込み上げてくるわけですけれども、しかし同時にそれは死というですね、この現実の厳しさですね、死というものが絶対にこの乗り越えられない壁として立ち塞がっている、そのことを私たちに突きつける場所でもあるかと思います。もうどんなにこう呼んでも叫んでも答えは返ってこないわけなんですね。その死の冷酷な現実を私たちは同時に見せつけられる、それが墓という場所ではないかというふうに思います。そしてこのイエス様もですね、死んで墓に葬られたということなんですね。私たちがすべてやがて行く場所である、 その墓というところにイエス様もまた同じように葬られたということであります。さてイエス様は十字架上で死なれたわけであります。そして今ちょうど祈祷会で申命記を学んでいるわけですけれども、今週読む申命記の21章ですね、今度読む申命記の21章の23節ですけれども、こういうふうにこうそこを読むとこういうようなことが書かれているわけです。つまり木にかけられた死体は呪われたものであり、必ずその日のうちに埋葬しなければならないということをモーセがイスラエルのために命令してるんですね。これが律法です。ですからユダヤ人にとりましては、木にかけられたイエス様も十字架という木にかけられたわけですから、それは呪われたものであるわけですね。呪われたものとしてイエス様は死んでくださったわけです。私たちの代わりに呪われてくださった。ですけれども、それは律法によればその日のうちに必ず下ろして埋葬しなければならないと、こう律法で定められているわけなんです。ということはイエス様が亡くなられたのは午後3時だとこう聖書に書いてあるわけですね。で、当時日没から次の日が始まるわけなんですね、ユダヤ人の考え方ではですね。で、日没になりますと、しかもですね、今度はこのイエス様が十字架につけられたのは金曜日でありますから、日没から土曜日が始まる。土曜日はユダヤ人の安息日です。安息日というのは何もしてはならない日なんですね。何もしてはならない日ですから、イエス様を葬ることもできないということは、その午後3時から6時までのわずか3時間のうちに十字架のイエス様の遺体を下ろして、そしてこのきれいにし、そしてしかるべきユダヤ人の作法にのっとってこういう香料もつ薬を塗り、そしてこの布でぐるぐる巻きにして墓の中に埋葬するということを、わずか3時間のうちにしなければならないことになるわけです。さあ、ところがですね、私たちが読んでまいりましたように、すでにイエス様の最も身近で従ってきた人たちはそこにはいないわけなんですね。大半の人たちは逃げてしまってどこかに隠れているわけです。いない。じゃあ誰が葬るのかと、じゃあ誰がイエス様のこの遺体を下ろして日没までの間に葬るのかという、そういう状況がここに出現したわけであります。困ったというわけですね。私たち読んでいるものがこうちょっとドキドキするような状況になるわけです。で、そこでこの登場いたしますのが、今日の聖書に書かれているアリマタヤ出身のヨセフという人なんですね。初登場ですね。ルカによる福音書で初登場です。こんな人いたのっていう感じですね。で、この人は50節を見るとヨセフという議員がいたがと、こう書いてあります。議員と言いますと、これはユダヤの最高法院ですね。これは何かって言いますと、昨日の晩イエス様を死刑にする、そういう判決を下した場所ですね。イエス様を死刑にする決定を下したのがこのユダヤの最高法院であります。その議員であった。しかしですね、その続きを見ると善良な正しい人でって書いてあります。善良な正しい人で、善良はいいとして、正しいというこの言葉、ギリシャ語で言いますと公平なっていう意味なんですね。公平な、つまり偏見を持って見ないってことです。偏り見ない。ですからこのヨセフっていう人はですね、みんなが他の同僚議員たち、つまり最主張は立法学者ですね、そういった人たちが、最高法院のメンバーが、あれは神を冒涜するものだとか、なんとかこういろいろイエス様を非難するわけですけれども、そういったものに左右されない、人の意見に惑わされない、公平に見る目があった人だと、こういうことになるわけなんですね。 でそのヨセフはですね、51節を今度見ますと、同僚の決議や行動には同意しなかったと書いてあります。ですからこのアリマテヤのヨセフっていう人は、他のユダヤの最高法院の議員たちがイエスを何とか殺そうとしてですね、罪をこのあれこれとこのでっち上げるというよう、そして死刑にするという、こういう行動には同意しなかったとこう書いてあります。で、同意しなかったっていうことは、じゃあ、あの昨日の晩イエス様を裁いたあの最高法院でヨセフは反対したんだろうかと、こういうふうにこう思いますね。でもどこにも反対したなんていうことは書いてないわけですね。あの場面を振り返りますとですね、じゃあ同意しなかったっていうのはどういうことなんだろうかっていうことなんですが、そのことを考えますときに、この同じ箇所が出来事を書いているヨハネによる福音書の方ですね、そちらを見てみますと、ヨハネによる福音書の19章の38節にはこういうふうに書いてあるわけです。このアリマテヤのヨセフがですね、イエスの弟子でありながらユダヤ人たちを恐れてそのことを隠していたと、こう書いてあるわけです。つまりこのアリマテヤのヨセフっていう人はイエスの弟子であった。で、このイエスの弟子であったという意味はですね、公然と弟子であったんじゃないと、ユダヤ人たちを恐れてそのことを隠していたって書いてあるんです。でですね、この新約聖書でイエスの弟子という言葉が出てまいりましたときに、それはイエス様を信じていたっていうのとイコールなんです。ですから、このアリマテヤのヨセフは公然と人前でイエス様に従うことはしなかったけれども、他のユダヤ人の指導者たちを恐れて、同僚を恐れてですね、そのことを隠していた。隠していたけれども、密かにイエス様を信じていたと、こういうことがわかるわけであります。しかも、この51節の後半ですね、神の国を待ち望んでいたのであるってこう書いてありますね、ヨセフは。ですから、神の国、本当の救いを待ち望んでいた、こういうことになります。けれども、そのヨハネの福音書に書いてありましたように、そのことを公にすることを恐れていた、こっそりイエス様の弟子となっていた、心の中でイエス様を信じていた、こういうことになるわけなんです。そうすると、この51節の前半に戻りまして、同僚の決議や行動には同意しなかった、この同意しなかったっていう意味はどういう意味かというと、みんながイエスを最高法院が死刑にしようとしているときに、賛成はしなかったと、こういうことになるわけですね。今日の議会で言えば、会議で言えばですね、挙手はしなかったと、こういう消極的な態度である。積極的反対ではない。でも自分のできる精一杯のですね、沈黙のうちに同意しなかったっていうことになるわけなんです。そういうふうにこう申し上げますとですね、なんだ、ちゃんと反対しとけばよかったじゃないかなんてこう思うかもしれないんですね。昨日の最高法院、真夜中のあのインチキな裁判でですね。でもですね、誰がそのヨセフ、積極的に反対しなかったけれども、それを責められるでしょうか。例えばですね、あの松さんのドラマの中でも戦争中のシーンが出てきましたけれども、松さんとエリーの娘がですね、この戦争というものに不満を持つ場面がこう出てまいりましたですね。で、私も昔、ですね、戦争経験者の方々が実はこの自分は反対だったっていう人の話も聞いたことがあるんですね。実は反対だったと、でも表立って反対した人ってのはほとんどいないかったわけですね、戦争中ですね。でもだからといって、その人たちを責めることができるんでしょうか。自分が反対してもですね、家族がじゃあ今度どうなるのか、こういうことまで考えたらですね、公然と反対するっていうことがいかに大変なことかっていうことがわかると思うんですね。だから誰も責められないと思うんです。そう思うとですね、この アリマテアのヨセフはイエス様のことを密かにこう弟子としてイエス様のことを信じていた。しかもイエス様を死刑に決めたあの会議で、積極的な反対しなかったからといって責めることはできないと思います、まあ、そんなヨセフの気持ちがだんだんこう見えてくるような思いがいたします。しかしこう話を戻しまして、今や十字架の上にイエス様の死体が、遺体となったその死体がですねかかってるわけなんですね。そしてユダヤ人の律法にありますように、旧約聖書の律法にありますように、日没までの間に、わずか3時間の間に埋葬までしなくてはいけない。しかし人たちはもはや逃げ去ってしまっていない。誰がイエス様を葬るのか、この事態に直面しまして、ヨセフは決心したわけであります。ヨセフはですね、ここに至って自分がイエス様を十字架から取り下ろして墓に埋葬しよう、その決心をしたんですね。できることならですね、ヨセフの心の中を思うに、できることならイエス様生きているうちに自分もイエス様にあの人たちと同じようにですね従いたかった、そういう思いをずっとですね心の中に抱いていたでしょう。でもそんなことをしたら自分はユダヤの最高法院の議員であるし、同僚からどんな目で見られるんだろうか、あるいは家族はどんなふうに言われるんだろうか、お前は議員でありながらそんなイエスを信じるのかとこう非難されるわけですね。そういうことをずっと気にしていた、世間体を気にしていたわけですけれども、今やそういうものを全部金繰り捨ててですね、ヨセフはこの十字架のイエス様を葬ることを決心するわけです。まあイエス様は亡くなってしまったわけですから、私たちは遅かったなあと、もうちょっと早くイエス様に従っていればよかったねってこう思ったりもするんですけれども、まあそういう意味では遅すぎた弟子とも言えるんですね。けれどもそれは遅すぎたんじゃないってことがこの後分かるわけです。さてヨセフは全く自分が今までイエス様が生きている間イエス様の弟子であることを隠していた、密かに信じていたことを隠していたことを全く申し訳ない、そういう思いだったんだと思うんですね。その申し訳なさを埋め合わせるかのようにですね、ヨセフは行動を起こすわけであります。今や同僚の議員やあるいはファリサイ派律法学者宰相たちの目を一切世間体を金繰り捨てるかのようにですね、大胆にピラトのところ、十字架の決定を下したローマの総督ポンテオピラトのところに行き、その遺体の引き渡しを願い出るわけです。これはヨセフが議員であったからこそできたことであったと思うんですね。彼は自分がやらなければという思いについになったんですね。そしてこの引き渡しを願う、許可を得る、そしてまたカルバリの丘の十字架に戻りまして、そして、ヨハネ福音書の方ではニコデモも出てくるわけですけれども、ルカ福音書ではこのヨセフという人に焦点を当ててるわけなんですね。手伝ってくれる人と共に、婦人の弟子たちと一緒にイエス様の遺体を十字架から下ろし、そしてその傷だらけ、血だらけの体を急いできれいにしたでありましょう。そしてそこにニコデモが用意したもつ薬香料を少しばかり塗って、そして天布で体を覆って、そして自分の墓に運んだわけであります。自分の墓です。まだ誰も葬られたことのない新しい墓、おそらく自分と家族が入るための墓であったことでしょう。それをこのイエス様のために提供したわけなんですね。そこで 葬式をする間もなかったわけですね。わずか3時間のうちに全てのことを行わなければならなかったわけですから、イエス様はお葬式さえもされなかったわけなんですね。しかしヨセフは精一杯のことを急いでして、そしてこの自分用の新しい墓に納め、先ほどのプロジェクターの写真の通り入り口に丸い大きな石をして帰ったことでありましょう。注目すべきことは、ここに登場するのはイエス様と一緒に来たガリラヤから来た婦人たちですね。つまり婦人の女性の弟子たちであります。男の弟子たちの姿はどこにもない。しかし婦人の弟子たちがヨセフと一緒に同行していったわけです。つまりイエス様が亡くなったその場面から今まで表に出なかった人たちが出てきているわけなんですね。婦人の弟子たちは家に帰って香料と香油を準備した。そして安息日には掟に従って休んだと書かれています。今申し上げたようにイエス様のご遺体は急いで埋葬されたわけですね。ですから十分にもつ薬や香料を塗って差し上げることもできなかった。ですから安息日土曜日が明けた日曜日、週の初めの朝、自分たちはもう一度行ってお墓を開けてイエス様の遺体をくるんでいる天布を解いてもう一度遺体をきれいにして差し上げようと、そういうふうに思っていたのでありましょう。さてこれが今日の聖書の箇所でありますけれども、死んだイエス様はどこに行かれたんだろうか、その霊はです。そういうふうに私たちは気になりますですね。どこに行かれたんでしょう。そうするとこの後私たちがご一緒に告白いたします使徒信条、そこに書かれています。十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、こういうふうにこう私たちは唱えているわけですね。十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下りと、黄泉に行かれたんです。で、黄泉というのは聖書ではどういうところかっていうと、これは死者の霊が行くところですね。特に救われていない霊魂が行く場所であります。それが聖書で書かれている黄泉であります。で、そこにこう行かれた、こういうふうに使徒信条は告白しています。それは本来ですね、私たちの行くべきところですね。救われていない魂が行くところ、暗黒のですね、暗闇の世界であります。裁きを待つ、そういう世界であります。しかしそこは本来私たちが行くべき場所であったということです。しかし十字架で私たちの罪をあがなうために私たちの代わりに裁きを受けて死んでくださったイエス様は私たちの代わりに蘇られた、こういうことになるわけなんですね。罪人として蘇に下られたんです。驚くべきことですね。単に私たちに代わって神の裁きを受けて死なれたっていうだけじゃない。それをもっと言うと、私たちが行くべき黄泉に行かれたということです。光の届かない暗闇の、底知れぬ暗闇の世界ですね。そういたしますと、その黄泉という世界にも、キリストの光が差し込むこととなったということがわかります。そして、アリマテのヨセフ、ああ、もっと早く、イエス様が生きていらっしゃるうちにイエス様を信じて弟子となればよかったな、遅すぎましたねとこう私たちはふと思うわけですけれども、そのヨセフは決して遅すぎなかったということがこの次にわかるわけです。それはヨセフが提供した墓はですね、 復活の舞台として神様に用いられたからであります。それゆえヨセフのしたことは遅すぎるということはないということであります。神を信じる者、イエス様を信じる者にとっては遅すぎるということはありません。イエス様のために今できることをするならば、それは用いられるということなんだと、そのことを教えてくれています。お祈りいたします。父なる神様、私たちの身代わりとなって十字架につけられ死んでくださったイエス様は、私たちの代わりに黄泉に行ってくださいました。どうぞこのことを信じることができるように助けてください。ヨセフはするべき時にしなかったように見えますが、今彼は悔い改めて自分のできることをあなたに対していたしました。それが用いられることとなりました。私たちも今あなたに従うものとならしてください。このお祈りをイエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。